森満の
明日から使える
DX 企画書のネタ帳。
こんにちは、サートプロの近森満です。
こんにちは、アシスタントの堀内隆です。この番組は IoT AI の教育事業の専門家近森満が DX デジタルトランスフォーメーションについて実際の事例を交えながら、 DX とは何か、 DX でどんな未来ができるかをご紹介いたします。事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。
よろしくお願いします。
DX 企画書ネタ帳、果たして実現できるか、誰一人取り残さないデジタル化の話を伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。必ずしもそのデジタルを入れることが絶対いいとも言えない部分もあるかもしれないけど、やっぱりデジタルを入れてることによって処理がスムーズになるとかね、証拠になるとかっていうことも、はい、まあ、結果としてあるんだとすれば、これはもうこのデジタル化社会においてはそういったものをね、推進していくっていうことが、まあ、ある意味認められる上の一つじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
ですね。
はい。まあ、ちょっとこれはね、一例としてお話ししましたけれども。
はい。このデジタル活用っていうところって言えば、本当にもうスマートフォンはもう、ね、90% にもう届こうとしていて、で、もうスマートフォン一つでも決済もインターネットショッピングも、それからいろんなこともしているっていうところではあるんですけど、まあ、実際でも、ここ、今回のポイント、問題のポイントとして大きく、浮き彫りになったのが、高齢者のスマートフォン、タブレットの利用率がやはり、大きく、低いというところが今回もやはりちょっと出てしまいましたね。
そうですね。私の母はもう80超えてるんですけど、
はい、
パソコンの教室に通ってタブレットもスマートフォンもガシガシ使ってますけどね。
素晴らしい。
まあ、それもこれも子供や孫がそういう環境にいるから、
はい、
ね、写真見たいとかね、それからメールやりたいとかね、まあ、そういった、期待が気持ちがあってやってるんだと思うので、うん、とてもいいことではあるとは思うんですけどね。この統計を見る限りは、はい、70以上の多くの人たちは、まあ、半分以上の人たちは、はい、スマートフォン、タブレットを使わないっていう選択を選んでるんですよね。
まあ、そうですね。ちょっと、で、思った以上にちょっと多かったなというのが僕の印象でもあります。
そうですね。
うん、
ちなみに、なんで使ってないんですかね。
そうですね。で、これのスマートフォン、タブレットを利用しない理由というのが、これグラフで表されてまして、一番高かったのが自分の生活には必要ないと思っているからっていうのが、なんと 50% を超えてます。で、2番目がどのように使えばよいかわからないからっていうのがだいたい 40% 超。そして必要あれば家族に任せればよいと思っているからっていうのが、まあ、40% 弱。そして、まあ、時点に、こう 20% 強あったのが、まあ、情報漏洩とか詐欺、被害等のトラブルに遭うのではないかと不安だからというのが挙げられています。
そうですね。まあ、逆を言えば自分の生活にスマートフォンやタブレットが絶対必要だから使ってますっていう層は、まあ、極端なこと言うと20代30代はもうその通りですよね。
ない生活って考えられないんじゃないですかね、もう。
ポイントはそこなんですよね。
はい、
何を言ったってスマートフォンやタブレットなんてない世界を半分以上生きてきた人たちが、
はい、
今さら使えって言われたってね、いらねえよっていう感じじゃないのかなと思うんですよね。
まあ、もう本当それだと思うんですよね。
まあ、極論言えばね、そういうことなんだと思うんですけど、
はいはいはい、
これがね、じゃあ、なんでしょうね、その人たちに魅力のあるスマートフォンやタブレットなのかと、まあ、スマートフォン、タブレットっていうのは箱だからね、ある意味で。
ですね。
だからその中にあるコンテンツがやっぱりね、こう魅力的じゃないといけないっていうことなんですけど、この辺の70代以上の人たちに魅力のあるコンテンツっていうのは何なんでしょうね。
何でしょうね。まあ、まあ、70代以上の方が、その例えば、連絡を取るときに、まあ、スマートフォンをなくても、確かに、まあ、電話が、まあ、メインだと思いますので、まあ、電話で取れれば問題ないので、携帯電話はほぼ持ってると思うんですよ、大体の人が。 だけど、まあ、携帯電話で十分だよねっていうふうになってる可能性が高いっていうところと、まあ、もしく、あれですね、その、いわゆるコミュニティといいますか、実際つながる人たちが、例えば、近所の、隣に住んでるおばあちゃんとかおじいちゃんとか、まあ、もしくは、ちょっと、家の近くの飲み屋にいつもいる、人たちとか、なんか、そういう感じなのかなっていう、ふうなイメージがあります。
ですよね。で、まあ、今話している私たちが、私たちが僕とか堀内さんがいる環境での、その生活のありようっていうのは、多分、まあ、多くの、ね、こうリスナーの方たちも同じだと思うんですけど、今みたいな話になっちゃうんですよ。だけど、そもそも、例えば高齢者の方がね、別に誰とも喋らないし、どこにも行かないし、お家でね、テレビ見て過ごしてるんですっていう人が多かったりすると、別にスマートフォンもいらないし電話もそんなに使わないしって話なのかもしれないんですよね。
まあそうですよね。もうスマートフォンがない、本当ね、90年代のとか2000年代前半ぐらいの時って本当にそんな生活でしたよね。もう私たちもどちらかというと、
で、例えばね、その地方の方というか、その例えば、東京都内でなくてもですね、
はい、
例えば車を持ってて車でいろんなところに行って、コミュニティに参加したりとかっていう人とかいても、それが必ずしもスマートフォンをこう片手にね便利に活用してるかっていうと、そういう姿でもないかもしれないですよね。
ですね。
例えばね、よくあるそのカラオケのね、カラオケボックスに集まってみんなでね、こうワイワイやっている高齢者の方っていうのがニュースとかでもあったりしますけれども、それだって物理的にコミュニケーションを楽しんでいるんであって、スマートフォンをね、なんか多用して何とかしてるわけでも全然ないですよね。
ですね。
で、連絡手段はもしかすると電話かもしれないしね。まあ、ある意味で言うと、そのお店に集まることが連絡手段というかね、集まる場なので別にいらないっていうふうに、行けばいいっていうふうになるかもしれないしね。
確かにそうですね。
だからそういう意味で、その、例えば僕が堀内さんと何かをしようと思った時には、まず事前に連絡をしてスケジューリングしたりとかっていうのを、スマートフォンとかメッセンジャーとかでやるわけじゃないですか。
はい。
で、そういうそもそもの生活の固定観念が違ったりするわけですよね。
ですね。はい。
そう。だからそこの一番にあるね、自分の生活には必要ないと思ってるからっていうのは、これはもう至極当たり前で、
はい。
スマートフォンやタブレットがその生活の手段に必要だと思ってる人たちにとっては意味がわからないわけですよ。
まあ確かにそうですよね。
この辺のギャップをね、埋めようと思うとなかなか難しいかなと思うんですよね。
ここがやっぱポイントかなっていうふうに思うんですよね。もう今まで必要ない生活が当たり前だったのに、急に必要ってこう思わせられるっていうところも、やっぱこの70代以上の方にとってはちょっと疑問点に思う方も多いんでしょうね。
そうですよね。でね、これいきなり今まで使ってなかった人たちが、いきなりね、そのネットじゃなきゃダメですとか言われた時のこの不安感とかね、使い勝手の悪さっつったら、もうこれはもう腹立つ以外何者でもないでしょ。
うわあ、なんか役所の前でなんか怒っているおじいさんを想像できる。
ねえ、もう本当そうなんですよ。だからね、何かサービスとかをね、切り替えるときにいきなり変えると本当にね、ソース感食らいますよね。
間違いないですね。
本当にね、簡単なもんならいいんですけどね、簡単なものも複雑にされちゃいますからね。だからそういったところも含めて、このいわゆるアナログなものをデジタルにするとか、それから、今の社会生活が便利になっていくっていう中で、便利なものがより便利になるっていうものを想像した人たちとで、もう今までずっと変わらないものが良しとされてきた人たちに、ガラリと変わった社会に適合しなさいっていうのはなかなか難しいのかもしれないですよね。
そうですよね。ここ本当20年ぐらいでは本当一気にこの価値観が変わりましたからね。
そうですよね。なのでね、ここでまあ今日のテーマでもありますね、そのデジタル庁が、発足するという中で、その誰一人、取り残さないっていうこの課題ですよね。
はい。
で、この課題というのはデジタルっていう文脈だけでは済まされないものがあるんじゃないのかなと思うんですよね。
ああ、なるほど。
すべてが IT サービスやすべてがウェブで解決する、まあ、使いやすい UI っていうものね、こういったものに目が行きがちなんですけど、必ずしもデジタルなんじゃないのかな、デジタルなんじゃないのかなじゃなくて、デジタルとして視点を持っちゃうと間違っちゃうんじゃないのかなという部分はありますよね。
デジタルという枠だけ、表面的な問題だけじゃなく、そのまた後ろにある背景をちょっと鑑みて取り組まないと根本的な解決にはならないっていうところですかね。
そうですね。
うん、
で、多分多くの人たちは、まあこれね、あの表面的にだけ見てる人たちはデジタル化することによって、ものすごく、うん、社会生活が変わるんだろうと思ってるかもしれないですけれども、うん、いわゆる社会のプラットフォームを変えるっていうのは、5年、10年単位でかかるんですよね。
ありますね。
うん、で今だっていろんなものが電子化されたりとか、デジタル化されている部分って非常に多いんですよね。行政サービスでもあると思うんですけども、
はい、
例えば自分の、まあ、他の県とかね、他の区でできたものが自分の地区に実装されるまでにどれだけ時間がかかってるのかっていうこともあるわけですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん、でこれもね、本当ね、まあ、一足飛びに1年後にはできるとは限らないんですよね。
まあそうですよね。
うん、まあ、IT の世界なのでね、ソフトウェアだから、まあ、ここで作ったものをね、隣に、使うにはそんなに増産もないですよねって思うかもしれないですけれども、まあ、それはそれでね、大きな単位なんですよ。県とか市のサービスってね。で、それを、いきなり、まあ、右から左に持ってきて実装しましょうなんてのはできなくて、まあ、それこそ、もう、日本国の県とか市とか町とかを全部統合して、日本っていう一つの地域にしてしまえばね、もしかするとできるかもしれません。その代わり、まあ、めんどくさいですよね。お江戸に行っていちいち手続きしなければダメですね、みたいな話になっちゃうかもしれないんですよ。そう。だから、地方行政にね、すべて権限移譲していろんなことができるように、それぞれの県、それぞれの市、地区単位でやってるわけですよね。
はいはいはい。
やってきたわけですよね。
はい、
それがデジタルになって、まあ、プラットフォームにして統合されたからって言っても、それぞれの地域とか市でできるとは限らないんですよね。
うんですね。
うん、できるようにしてほしいと皆さん思っていますが、なかなかすぐにはいかないだろうなというふうに思っています。で、それと合わせて、先ほどの高齢者のスマホ持たない、もしくはタブレットを持たないっていうデジタルデバイドの人たちをどういうふうに関わらせるのかっていう問題があるんですよね。だからもう関わらない人たちには、パラレルにリアルなものとバーチャルなものと並行してやるしかないと。
はい。
うん、今はもうそうなんですよね。どんどんどんどん仕組み自体は効率化していって、スマホでやった方が便利だよねっていうものも、一応電話とかファックスとか、いろんなこうね、いろんな、まあ、サービスに対していろんな選択肢をこう作ってるわけですよね。だこれはもしかするとこの先もこの日本の国民性からするとね、ずっと維持されていく可能性があるわけですよ。と DX って文脈でいくとね、 DX がより進む地域や進む、サービスはあるかもしれないけれども、
はい、
それに伴って、付加されるアナログな残さなきゃいけないサービスっていうものはまだ増えるかもしれないですよね。
DX 化するゆえに、また増えてしまうということですよね。
うん、そうです、そうです。うん、
矛盾だ。
それはなぜかっていうと、もともとアナログな人間ですよね。アナログ、多様性のあるアナログな人間の人たちをデジタルで均一化しようなんてのは難しい、おこがましい話であるっていうふうに捉えたときには、
うん、
逆に、一部の人たちは、を救済するための仕組みが必要になってくるってことですよね。
ですね。はい。
まあ、これは、ね、まあ、そういうふうに考えたらそうだよねっていう言い方でしかないんですけれども、なんとなくそんな可能性を秘めてるなと思いますよね。
ですね。
乗り越えるべき課題というのは、
はい、
そういったところにあるし、まあ、その背景にあるいろんなこのアナログ的な部分をどういうふうにクリアするのかっていうのはまだまだ結論はない世界だと思うんですよね。
はい。
うん。まあ、そこに向けて、まあ、よりいいものをどんどん活用していくし、まあ、解決する課題、解決すべき課題っていうものに目を閉じるのではなくて、真摯に向き合っていくっていうことが大切なのかなとは思いますよね。
まあ、こう手厚くしなきゃいけない部分や、それから、まあ、 誰一人も取り残さないっていうところはミッションであるならば、やはり対応できないという、やっぱ物理的、それから面、まあ、精神的なところとか、いろんな面であると思うので、そこを救い上げ、その方々を救い上げる上で、意味でも、やはりこう、より手厚くしなきゃいけない部分っていうのは、どうしても増えてしまう。まあ、いわゆるこう、ちょっと、矛盾みたいなものは生じていくんだけど、まあ、その部分も含めて、真摯に、やっぱ取り組んでいかなきゃいけない。よりこれまで以上に、真摯たるサービスを提供しなきゃいけないというところですかね。
そうですね。まあ、ネット社会なのでね、どんどんやっぱり進んでいくと思うんですよ。
はい。
うん。いくらね、行政の手続きがね、まあ、こう、複雑だとはいえね、
うん、
このまま複雑でいいわけがないので、うん、まあ、もっとね、デジタル庁できることによってね、まあ、横口サービスっていうふうに言われているように、まあ、縦社会一、ごめんなさい、縦行政だったものがね、横に串刺しにするデジタル庁ができることによって、ものすごく僕は風通しが良い部分ができてくると。つまり、エンジニアリングサービスの部分が共通化されたりとか、共通のプラットフォームができることによって、いろんなサービスが作りやすくなると僕は思うんですね。うん。で、これはもう、やっぱり、そういう文脈っていうのはこれまでの課題だったわけだし、まあ、それによってね、デジタル庁ができることによる、まあ、いわゆる、ある種の恩恵っていうのは、多分いろんなところに派生してくると思うんですよ。
うんうんうんうん、
でもね、先ほど言ったように、できたからすぐ何かが解決するわけではやっぱりないわけなので、
うんうんうん、
これから5年、10年単位で、まあ、大きく変わっていく中で、まだまだ取り残されてる人たち、これからも取り残されるであろう人たちがいるので、まあ、その人たちっていうのは無視してはいけないんですよね。
うん、まあ、そうですよね。
僕とか堀内さんだって取り残されちゃうかもよ。
わあ、ちょっと。怖いですけど、あるかもしれないですし、いや、本当に、ちょっとその辺は戦々恐々ですね、僕も。
ね。
うん。
まあ、こうやってね、お互いね、IT にね、近い分野で仕事をしてますけれども、
はい、
必ずしもね、全部がね、全部できてるとは限らないかもしれないですもんね。
いやー、ね、それはすごく思ってて、僕、TikTok とか言われてもわかんないですもん。
え、TikTok やってないんですかみたいな話ですか。
そうそうそうそう。ね、もし TikTok があれですよ、行政サービスのプラットフォームに入ってしまったとしたら、僕はあれ、ついていくのに必死にならなきゃいけないですもん。
確かにね、そういうとこありますよね。
あります、あります、本当に。
そう、だからまあ、利用者の立場っていうのとね、その利用させる立場っていうのはやっぱり違うと思うんで、利用者の立場としては、まあ、TikTok をね、理解するのは多分ユーザーレベルの話だと思うんですよね。
はいはいはい。
逆に提供する側の TikTok のサービスを利用して、まあ、提供するっていうことを考えたときに、その裏側の仕組みとかね、TikTok のね、利用方法とかマーケティングとかね、まあ、いろんな意味で本当は知らなきゃいけないことはたくさんあるのかもしれないですよね。
まあそうですね、はい。
うん。まあそれを言うとね、ほとんどの人は知らないですからね。
知らないで使ってて、楽しいから使ってるっていう人がほとんどだと思うんですよね。
うん、そうですね、うん。
はい。まあ、ちょっとね、今の例えだったんですけど、でも本当に、スマートフォン、タブレットを使わなくても生活できるでしょって、ね、おっしゃってる、こう、70代以上の人たちって、まさにそれを共有すると言いますか、こう、無理使ってくださいっていうのは、そういうことだと思うんですよね。
うん、そうですね。私が思う、この誰一人取り残さないっていうとこのデジタル文脈は、僕はそのフロントの部分じゃないと思うんですよね。
はい。
うん。つまり、うん、デジタルになったからこそデジタルを使いなさいではなくて、デジタルを意識しないでも国民みんなが、国民サービスを受け取れる社会だっていうことを言ってるんだと思うんですよね。そう、そこにね、実はね、ある種の答えが、ここの総務省のさっきのデータの中にもあって、うん、70歳以上の人が半分使ってないんだけれども、うん、だけども生活に困らないということは、今の社会サービスって困らないんですよ。
そういうことですか。確かにそうだ。
うん、そう。もう、ある種のプラットフォームがある。例えば水は出る。ガス、水道は通ってる。
はい。
とかね。
はい。
あとは、何か病気になったら病院にすぐ行けるとか、まあ遠いかもしれないけど、かかる医者はあるとかね。
うん。
うん。まあ、例えば生活している上で、まあ、もっとね、これから外れるものっていっぱいあるかもしれないけれども、
はい、
でも、大概のものは解決できるんですね。スマートフォンとかタブレットがなくてもっていう社会なわけですよ。
ええ。
で、まあ、ここに書いてある、その必要があれば家族に任せればいいと思っているからって言って、 自分たちの周りの人たちが手助けできる、してもらえるっていう社会環境もあるわけですよね。必要であれば。で、こういうところになったときに、例えば、この高齢者っていう言い方がしてるかもしれないです。70歳以上の人でタブレットとかサービスを使ってない人たちが、必要なときに必要なものが享受できるのであれば、デジタルでなくてもいいですよねっていう話なんですよね。そう、デジタルがプラットフォームであり、プラットフォーム上に実装されているサービスがあっても、別にタブレットやスマートフォンを持っていなくてもそのサービスが受け取れれば、別に国民全員を、取り残してるわけではないっていうことなんですよね。
そうですね。
まあ、だからこそ、例えばね、いわゆる、市役所とかね、それから、区役所に行って、そこにある ATM みたいなね、端末使ってピコピコやりなさいって言ったら、それはね、使いにくくてしょうがねえっていう高齢者もいるかもしれないけれども、だけれども、必要な時に必要なサービスがデジタルの上にあるもので使えるんだったら、これに越したことはないですよね。
ですね。
まあ、結論はないんだけども、その、いわゆるデジタル庁が、全国民に対して一人も取り残さずやるんだよって言っている一つの背景は、今まで分断していたプラットフォームをくっつけることでより便利にするっていうことなんだろうなっていうふうに思いますよね。
そうですね。
まあ、そうなると私自身がデジタル大臣になってもやりたいなと思うことはプラットフォームからなっていうのは、なれるわけじゃないけど思いますよね。
なるほど。もし近森満デジタル大臣になったらプラットフォームを作るってことですね。
私はね、叩けば埃の出る体だからね。政治の世界は全くできる人ではないけれども。まあ、IT というとこで言えばね、そういうふうに考えますよね。
まあ、そうですね。要は、それがなければ生活できないとなったら、何だって人は動きますよね。
そうですね。
例えば、パスもスイカとか、あのあたりとかもそうだと思うんですけど、切符を買って電車に乗るっていうのが当たり前だったのに、あれだけ、まあ結局、この、いわゆる電子マネーって言いますか、交通電子マネーができた、で、ほとんどもうそれが普及したっていうのは、まさしくあれですよね、それがないともう通るのにもうめんどくさくてしょうがないっていうのがもう一般化されたし、一回通った人もそれで分かったんでしょうね、それで。
そうですね。いまだにね、コインを入れてね、チケットを買うっていうのしか知らない、例えば人がいたとしても、一応、だからそのパラレルにその仕組みも今ありますよね。
あります。
で、まあそうは言いながらも、じゃあスイカとかね、ああいう電子マネーが普及したといっても、今度はスマートフォンとかに統合されてるわけですよね。だから、カード持つなんてナンセンスみたいなことを言っている人がいて、スマートフォンに全部統一すりゃいいじゃないかって言って、こうデジタルをね、享受してる人もいれば、いやいや、カードがなければね、不安だからカードにお金を入れて使ってるっていう人もいるし、いやいや、そんなね、カードとかスマートフォンなんかね、使う気なんかないから、私は現金だって言って現金で払ってる人もいるわけですよ。まあ、そういう、なんかお金に関する多様性っていうのはね、サービスがまあ便利になったとしても、ある一定のサービスを享受するための仕組みの中に、いろんな多様性のある、なんか処理方法っていうね、オペレーションが増えてるわけですよね。これはもう、今の状況で言うと、それをね、強制はできないんですよね。ここが日本の国民性であり、統計の中にも出てくる、例えば電子政府とかね、あの辺の、まあ順位が下の方に甘んじてる部分になってくるのかもしれないですよね。
まあそうですね。で、まあ裏を返せば、これ、まあ日本人というか、まあ日本政府はと言ってもいいかもしれないですけど、ちょっとこう言うと、ちょっとね、語弊があるかもしれないですけど、結局優しいですよね。
そう。優しいんです。
誰一人取り残さないっていう、このスローガンも優しいですし、かといって、じゃあ、とはいえ全デジタルするには強権を発動しなきゃいけないわけで、それやっちゃうと、やっぱりどうしてもできない人はいるので、じゃあそのパラレルで、その前のレガシーのスタイルも残しますよ。だから取り残しませんよっていうのが全部含まれているので、結局優しいじゃないですかっていう。
まあ、いずれはね、変わるんだけど、徐々に変えていきましょうっていう姿が見え隠れするわけですよね。
はい、はい、はい。
うん、そう。だから、後ろからぎゅうぎゅう押すんではなくて、
はい。
こう、進んでいくのに合わせて、ちょっとずつちょっとずつ敷地を変えていくっていうね。
うんうんうん、
うん。うん。ものすごい優しい仕組みですよね。
そう。だから、動く歩道でずっと歩いているっていう感じ。
あ、そうそうそうそうそう。そう、いつまでも手動が終わらないんだけど。
そんな感じが僕もします、本当に。
うん、そう、まあそんなね、ことを言っていても、まあ DX ね、そのデジタルの部分で、こう、プラットフォームをね、どんどんどんどん仕掛けて作っていくっていうのは、これはまあ国民というよりも全世界でね、こう進んでいく道なので、これはもう技術としてはそういう方向に行くんだろうなというふうに思いますので、ぜひデジタル上には頑張ってほしいですね。
ではそろそろエンディングの時間になりました。
今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね。
毎日更新、近森充の DX 企画書ネタ帳はヒマラヤをはじめ Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon Music で配信しております。チェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたします。またもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森充で検索、または東京都代々木にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまた来週。
また来週。